ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしています。今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もうオープニングで伝えてしまったんですけど、はい、今年も残りあと1ヶ月ということで、年末年始に素敵な映画がないかなと、素敵な映画の紹介といえば森川さんやなということで頼りにしております。
ありがとうございます。ただ映画界にとっては2020年は失われた1年間になってしまいましたよね。
失われた1年間、響きますね。そうですね、
もちろん鬼滅の刃、
はい、
無限列車編とか、もうものすごいヒットしている作品もあるので、これはこのコロナ禍における映画界の救世主になったと思いますし、まあ、一つ私たちの気持ちも元気にさせてもらいましたけど、ただハリウッド映画とかがもう全部公開延期になってしまって、あれもこれもあれもこれも見たかったとか、もう007なんか4月やったんですよ、
はい、本来はね。
で11月まで伸びたっていう話が出た時に、みんな11月そんな伸びへんやろって言ってたのに、
かかわらず
結局来年の今のとこ4月ですよね。1年間伸びちゃいました、
はい。
まあ、これもまた状況によってね、どうなるかわからないけれども、まあ、でもいい形になっていくのを待ちましょう。
はい、待ちたいと思います。
そんな中でもやっぱりお正月はやってきます。
やってきますね。
で、お正月映画もいっぱい用意されています、
うん。
で今日はちょっとそのなかなかハリウッド映画に出会えなかった、私はテネットしか見てないんですけど、
もうでも今日はスタッフの方もね、本当やねなんて言ってましたね。
そうですね。で、このお正月、まあ、12月11日なんですが、
まもなくですね、
12月11日より公開されるネクストドリーム、2人で叶える夢っていうのをご紹介したいと思います。これはまずもう映画好きはたまらない、
はい、
音楽好きの人もたまらない、
ほう、
そして特に女性のサクセスストーリーですので、
うん、
女性はもう本当年齢問わず元気になれる。
おー、いいですね。
でもちろん男の人も音楽業界の舞台裏が描かれるので、
うんうん、
そういう意味で見るとすごく面白いんですよ。
お
ー、でどんなお話か言いますと、
はい、
主人公はマギーっていう女の子です。まあ20代かな、若いんですけど、彼女の今のお仕事はあの歌姫って言われてる、もう全米を駆け巡るぐらいの大ヒット作もいっぱいあるグレースという人のパーソナルアシスタントなんです、
うんうんうん。
でまあ、そういえばかっこよく聞こえるんですが実はこれは付き人さんで、
はい、
でこのグレースが例えば新しい靴を履くのに痛かったいけない、
うん、
靴ずれしたらいけない、うん、前もって靴を履いておくとか、柔らかくするために
、秀吉みたいですね
温めておく
温めておくね、
調理を
ね、
はい、あとあのピーナッツがグレースは苦手なの、食べれないので、
はい、
ピーナッツを例えばこう食事で出た時に一つ一つより分けるとか、
わあ大変。
もちろんお気に入りの服を探してきてアイロンをかけたりとか、
うんうん、
いろんなことをするんですけど、このマギーには実は夢がありまして、
はい、
彼女はお父さんがその小さな島でディスクジョッキーをやってはるんです。本当にもうちっちゃなラジオ局で一人で喋ってはって、一人で音楽かけてはるって、
うんうん、
そのお父さんの影響もあってブラックコンテンポラリーの音楽が大好きなんですよ、
はい、
スティービーワンダーとか、それからもっとアレサ・フランクリンとかサム・クックとか、もういっぱいそういう好きな人たちがいる。だからそういう音楽に憧れて音楽の世界に入ったので、あの自分はいつか音楽プロデューサーになりたい。
なるほど、
うん。でこのグレースっていう人はものすごくたくさん名曲ヒット曲を出してるんですが、
うん、
もう40歳過ぎてなかなかヒットが出せない。
うん、
で昔の曲を持ってラスベガス行ったりとか、
うん、
シアトル行ったりとか、いろんな全米を駆けまぐって、そしてコンサートをやると 大ヒットなんです。お客さんも大喜びでチケットもよく売れるんです。
大好きなあの曲って思ってね。
そうなんです。でもグレース自身も新譜出したいなって思ってたんです、
はい、
でちょうどそのマギーはこっそりグレースに隠れて、グレースの例えばライブの音源をリミックスして、
うん、
もしこれが新譜として出せたらいいなみたいなの作ったりしてるんです。
へ
ー。ただここに一人それを阻む人間がいます。どうやらグレースとは昔から、だからグレースが売れない頃からの、まあ、戦友みたいな人らしいんですけど、
うん、
このジャックというマネージャー、
はい、
これがうるさくて、
うん、
そんな新譜なんか出してももう40過ぎて売れへん、
うん、
失礼な話です
失礼な話です。
本当、
うん、ね、まだまだいけます、
いけます、
うん、
でも売れへん、
うん、
でそれよりも今までのヒット曲持ってあっちこっち回った方が絶対儲かる
ショービジネスとしては
そう、まあ確かにそうなんですよ、うんうん、で今度ラスベガスで何ヶ月間かのもう長期公演の話が入ってる、
うん、
エージェントとかも絶対これ受けろって言ってるから、そんな新しい曲なんかもレコーディングとかする時間もったいない、
うんうんうん、
それになんか OK をしろってこうグレースに迫ってるんです、
はい、
でグレースはジレンマを抱えてる、うん、でこうやっぱすごい歌姫やからわがままの時もあるんです、
うん、
ドリンクあれでないと嫌とかね
いいですね、大女優感が
な、そうなんですよ、うんうん、でそれを全部聞きながらマギーはいつか彼女にすごい新しいいいアルバムを作ってあげたいなって思うんです。さあこのキャスティングがすごいんですよ。
ほう、
あの名前自体はそんな有名じゃないんですが、マギーを演じてるのがダコタ・ジョンソンっていう女優さんなんです、
はい、
そんなに私も知らなかったんです。ただこのお父さんとお母さんがすごい。
ほう、
お母さんがメラニー・グリフィス。
ほう、
おばあちゃんがティッピー・ヘドレン。これも大女優ですよでお父さんはドン・ジョンソン。
おー、もうサラブレッドですね。
そうです、サラブレッドのお嬢さん、うん、それがダコタ・ジョンソンで、彼女がマギーを演じてます、
はい、
それからそのグレースっていうすっごい歌姫、
うん、
もうすごい迫力です。歌むちゃくちゃ上手です、
うん、
それもそんなはずです。お母さんダイアナ・ロスなん
です。おっとすごいですね。
トレーシー・エリス・ロスっていう方なんですが、
はい、
まあ、この人自体も歌歌ってはるんですが、でもこんなにしっかりとスタジオで録音して歌ったのは初めてらしいんですね。まあ、こんなにたくさんの人の前で歌を披露するっていうのは、でどっちかってプロデューサーをやったりとか女優さんとしてもやってはったんですが、まあ本当に歌がうまい。
へ
え、曲聴くだけでこの映画はむちゃくちゃ値打ちあります。でなんとその阻むジャックっていう憎たらしいマネージャー、
はい、
ぽっちゃりしたメガネかけたおっちゃんなんです、うん、これアイスキューブなんですよ、アイスキューブこんな年取ったんやと思いながらもでもものすごい貫禄で、
うん、
もうすごいいい感じなんです。でこのマギーはある時スーパーマーケットで偶然一人の男の子に出会うんですね、
はい、
この子は実はプロのミュージシャンを目指してる若い男の子なんですが、でどんな音楽好きなのって話をしてた、いやなんか昔 あのブラックコンテンポラリーとか好きだなって言うから、あじゃあサムクックなんかどうって言った、誰それとか言う、知らんのかって思っててちょっとして、だ彼がこう街角でライブをしてるのを見るんです。
はいはい、
でその時にサム・クックの優先のミーを、うん、歌うんです。これむちゃくちゃうまいんですけど、
うんうん、
歌うんですね。でそれを聞いて、なんやサム・クック知ってるやんかと思って、この曲がもういい曲だから、でマギーは実は自分は付き人なんだけどそれを隠して音楽プロデューサーだからあなたをデビューさせるようにCD を作りましょうって言って、友達のミキサーの人と一緒に彼を呼んできて CD を作るようにするんです、
う
ん、
お、もう一つの物語が進み出しまし
たね。そうなんですよ。でこの二人の間もいい感じになっていくんですけれども、
うんうん、
彼女は嘘をついてますからね、本当のプロデューサーじゃないから。
そうか、
うん、さあどうなっていくのか、
ちょっと抱えてるわけですね。
そうなんです。
うーん、
でも本当に流れる音楽は全部素敵だし、マギーがこうそのレコード会社行った時に昔からのいろんな、それこそさっき言ったスティービー・ワンダーとか、
はい、
マイケル・ジャクソンとかアリサ・フランクリンとかいろんなこう写真があるのに一つずつキスをしていくんです、
ね、
どれだけそれが好きかっていうのがそこだけでよくわかるんです。でラストライブ場面があります。このライブシーンが、まあ、もうネタバレなので何も言えないけど、もうむちゃくちゃいいの 語としても素晴らしいエンディングを迎えるんですけど、それはぜひ劇場で。
いや今年やっぱりね、エンターテインメントを味わいきれなかったっていうフラストレーションが、もう本当にたくさんの方の中にあると思うんですよ。私自身の中にも、あれもこれもこれも失ってしまった、届かなかったっていうのが、これだけ詰まってるっていうのが年末にやってくるのは夢がありますね。
そう、本当に夢があります。でなんかこう元気ももらえるし、でなんかね陰でね、プロデューサーっていうのはねみたいなねちょっと悪口が出てきたりとか、で具体的な名前が出てきたりとか、だから音楽、洋楽に詳しい人はニタッとしてしまったり、
思わず帰りにちょっと CD ショップに寄りたくなるような、
本当そうですね、
感じも出てきそうですね。
サントラはむちゃねうちありますから、
はあ、まだ年末年始ね、割とあの家にこもりますよっていう方も多いと思うので、その前にもエンタメを爆発させて、
はい、
音楽をたくさん手に入れてね、この映画を思い出すっていうのもいいかもしれないですよね。
絶対そうだと思います。
もう聞いてるだけでワクワクしてきた。
これは一押しですから、ぜひ12月11日は、
森川みどりさんの熱を感じる
熱かったかな、
一押し感がすごいですね。
ネクストドリーム、2人で叶える夢、その2人とは一体誰のことなんでしょう、
好きになってきた。12月11日から全国公開ということです。ぜひ年末年始の素敵な映画の出会いの一つに加えていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただき、12月11日公開のネクストドリーム、2人で叶える夢、ご紹介いただきました。森川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東映の清水美久さんにお越しいただきました。清水さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが清水さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？はい、
明日12月4日公開のサイレント東京という映画をお話しさせていただきます。
はい、マイシネマヒストリーにヒストリー登場しました、はい、シネマコミュニケーターの森川みどりさんも、はい、けいちゃんサイレント東京すっごい面白かったよって太鼓判をしてました。
あ、嬉しいです。
はい、なのでとっても気になっています。
はい、
どんな映画でしょうか？
そうですね、舞台がもう12月24日のクリスマスイブですね、もう1年の中でみんなが一番ハッピーな日なんじゃないかってぐらいの、
そうね、街はキラキラしてるし、心はウキウキしているし、もういいことしか起きないような日ですよね。
はい、そんな日にもう渋谷で爆発をしますという予告があり、
はい、
で実際爆発が起きてしまうんですけども、
うんうんうん、
その前後の、 あのどういった人がどういった気持ちになるのかみたいなのを、もう佐藤浩市さんであるとか石田ゆり子さん、西島秀俊さん、中村智也さんたち、もう豪華キャストの、まあ、群像劇みたいな形で描いた作品になります。
はい、これまあテロですよね。
はい、そうです、
爆破予告があるっていうことなので、はい、こう映画でしかも大都会東京で爆破予告、テロがあるってなると、うんうん、それをどうにか阻止しようとして悪戦苦闘して、
はい、
うんぬんかんぬんでうんぬんかんぬんで最後どうなるのかという映画というイメージなんですけど、
はい、
今回はちょっと違うんですか？
そうですね、まあ、第一の爆破事件が恵比寿であって、
はい、
で、まあ、いよいよ渋谷を爆破するぞっていう予告が入って、まあ、止めようと悪戦苦闘するも結構前半の方で大爆発が起きてしまいます。
これということは、
はい、
もうその爆破が起きてしまってから、はい、まだまだどんどん物語が進んでいく。そうです
ね、なんか映画でのテロの爆発っていうとやっぱりなんかそれを止めるまでの過程のヒーローとかが結構注目されるんですけど、はい、これこの爆破が起きた後なので、まあ、実際のテロってエンタメじゃないよねみたいな、
うんうんうん、
なんかすごい 野次馬気分で現場に行って、なんか巻き込まれちゃった、
うん、
一般人が怪我とかで苦しんだりみたいなところまで描かれてるので、
うん
うん、ちょっとなんか私が今まで見たテロ映画とかとは違う気がしますね、はい、
またその我々日本人がよく知っている東京の光景がまたその中で大きな事件が起きていくわけじゃないですか。 そうですね、はい、そのスケールの大きさもすごいと思うんですけど、
はい、
東京でねこれだけの映画、
はい、
爆破も込みで撮影とかってできるんですか？
あ、それが、まあ、普通ね、できないじゃないですか、あのスクランブル交差点、
うん、
でじゃあ CG でやるのかって思ったら、
はい、
わざわざ栃木県にあのオープンセット、ほぼ実寸大でもうスクランブル交差点を再現したセット作っちゃって、
はい、
でそこで1万人のエキストラを呼んで撮影しております、
うん、これちょっとあのパンフレット見せてもらってるんですけど確実にこれ私がよく知ってる、
はい、
まあ、今年はそんなになかったんですけど、はい、あのハロウィンの時とかに大変なことになったり、うんうん、ワールドカップの時とかに大変なことになっている、ね、あのスクランブル交差点ですよね。
まんまですよね。
まんまですよね、
はい、
これオープンセットなんですか？
そうなんですよ。
ちょっと熱量が違いますね
はい、
へー、うわ、あの変な言い方ですけど、
はい、
ちょっと映画館のスクリーンでオープンセットと思いながらちょっと見て
そう、なんか逆にそれも合わせて見ていただきたいというか、
うん、
なんかあの去年まで私学生時代に渋谷でアルバイトしてたんですけど、
はい、
だからもう何回も撮った道なんですけど映画館で見て全く違和感ないというか。
でも特にね、
はい、
その渋谷によく行っていたよ、はい、通っていたよという清水さんからすると、うん、そこで大きな事件が起きてるとなるともう心が奪われるというか、
はい、
不安でハラハラしてドキドキして止まらなくなりますよね。
そうですね、なんかよく知ってるあの場所がみたいな感じなのでね、え、
エンタメとして映画として仕上がっているけれども、
はい、
ある意味なんか現実感が強いですよね。
そうですね、はい、もう本当にあくまでもエンタメ作品ではあるんですけど、なんかないわけじゃないよなとちょっと思わされるというか、
うん、
まあ、それこそ今年とかオリンピックもあった予定じゃないですか。
そうですね、
ね、そうなると余計なんか、あ、テロって起きちゃうかもしれないんだみたいな。
それともしもテロが起きた時に、
はい、
うんうん、先ほどのお話であった一般人の人間が巻き込まれる可能性もあるし、
はい、
例えばこう疑われる可能性とかもあるわけですよ ね、 すね、
はい、あの井上海さん演じるあのテレビ局の契約社員っていう子が結構私たち目線で動いてったりもするんですけど、
うんうん、
もう彼の場合だともう本当に無実なんですけど巻き込まれて、
うん、
でなんか YouTube に動画とか上がってしまって
今時、
ね、なんかデジタルタトゥーじゃないけど、うん、もうね犯人じゃないって分かってもみたいな、
もう思い込んで拡散されて止めることはできなくて、
はい、
なんだろう、正義感でそれを責めたり捕まえなきゃいけないみたいな人が、それこそスクランブル交差点に詰めかける人のごとく現れるわけですよ ね、
ね、そういう可能性もあるし、今ねそれこそそういうのもありがちじゃないですか。だからなんか余計リアル、ちょっとヒヤッとするというか、そういったところもあるなって思いますね。
ね、あの本当に息つく間もない、
はい、
そして自分もその登場人物の誰かに投影する、うんうん、こうなるかもしれない、
はい、
巻き込まれているこの人になるかもしれない、
はい、
疑われる人になるかもしれない責める人になるかもしれないっていうのが全部詰まっているっていうところが、
そうですね、
うん、それをエンタメで仕上げるっていうのはすごいですよね、
うんうん、はい。
他にキャストの方ってどんな方がいらっしゃるんですか？
佐藤浩市さん、石田ゆり子さん、まあ、西島秀俊さんっていうもうね、スリートップというかもうね、
うん、
豪華キャストに加えてもう中村倫也さんであったり、
はい、
まあ、広瀬アリスさん、それから井脇海さん、あと勝地涼さんとかも普通に主演級の人たちが勢揃いと、本当にもうキャスト面から言っても豪華な作品です。
で、誰がどんな風にそのテロに絡んできて巻き込まれてどうなっていくかっていうのは映画館で体感しないとわからないっていうところですもんね、うんうん、
はい、
うわ、誰か
が悪くて誰が困ってるんだろう。ものすごい気になる。
はい、
じゃあこれはもう年末のエンタメとしては外すことができない対策になっているってい
うと私は思います。ちょっと社員としてはそう言わざるを得ないところもあるんですけど本当に間違いなく面白いですね。はい、
実際にご覧になられた時は結構こうなんだろう泣けましたとか笑いましたとか、うん、なんかすっきりしました考えさせられましたみたいないろんな感想があるじゃないですか。
はい、
清水さん的にはどうだったんですか。
私としてはまず一番にあっという間だったなっていうのがあって、
はい、
でやっぱりどうしてもそうだよねテロってあるよねみたいな感じのちょっとヒヤッとさせられる感じも残りつつっていう気持ちです。
私今日清水さんがねこのサイレント東京を紹介してくださっている中で、はい、やっぱり印象的だったのがテロを取り上げる映画って本当にたくさんあって、うんうん、特に新しく作られる映画で、
はい、
いろいろな視点で取り上げられて世界で残念ながらたくさんのテロが起きているっていうところはあると思うんですけど、はい、なんか今まであったそのテロの映画と違うっていうところ、
うんうん、
だからもうその止めきれずにもう怒ってしまう、
はい、
そしてそこからこう物語が進んでいく、はい、人々が動いていくっていうのがすごく考えさせられるんだろうなっていうのは思いますし、うんうん、オープンセットの気合で言うと、
はい、
正直CG でね、
はい、
実物以上成功に街を作り上げることも、はい、うん、宇宙を作ることもできるこの世の中で、
はい、
リアルにこだわって、
はい、
見た人がもしかしたら自分の近い場所でこれだけ人が集まる場所で大きなことが起きるかもしれないっていうことをこう届けるっていうことをなんかこう担っているんだなって思うと見たいプラス見なきゃいけない感じがしますね。
は
い、
なるほど、
うん、
ありがとうございます。
ぜひなんか大切な人と、まあ、家族と、
はい、
見終わった後にね、うんうん、いろんなことを話し合うきっかけにもなると思いますし、
そうですね、まあ、とはいえなんかもうあくまでもエンターテインメント映画なので、
うん、
決して思い映画っていう感触もそんなに残るわけじゃなくて、
うんうん、
だからどうしよう今日何見ようかなぐらいの気持ちで見に行っていただいても楽しめるんじゃないかなと、はい、思います。
いいですね、
うん、
ストーリーのところにパンフレットではクリスマスの名曲に彩られたほら、うんうん、ウキウキする感じ99分ノンストップの衝撃巧妙に仕組まれた謎に瞬きさえも後悔する行こうちょっと
やった
ー瞬きしないようにしながらそしてスクランブル交差点をオープンセットってちょっと一瞬思いながらね、
はい、
ちょっといたずらな気持ちも聞いてるもんと思いながら、
はい、
これリアルなんやと思いながら見るとちょっと面白いかもしれないですよね、
はい、
あとちょっと鼻高になれそうな隣の人にこれ栃木室と思いながらそうですよ知ってるんですよみたいな感じで見るのもこれはシネマクエストラジオを聞いていた人だけのプレゼントかもしれないのでね、はい、ぜひ映画館に足を運んでいただきましょう、
はい、
改めましてサイレント東京いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、12月4日金曜日から OS シネマズミント神戸さんほか全国公開となっております。
ぜひとも皆さん新しいクリスマスを過ごしに映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東映の清水美久さんにサイレント東京明日から全国公開ですご紹介いただきました。清水さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ